この年もいろんなことがあるだろうと想像いたします。クリスチャンがいろんなことで住みにくい、生きにくい時代にますますなっていくだろうなというふうに思わされます。この詩編の142編は別に今年だけの問題に限ったわけではありませんが、しかしこれからますます正しいことが正しいと言えなくなるし、思いやりだとかまたは愛哀れみだとかが表しにくいし、またそれが理解してもらいにくい時代だろうなというふうに思います。ましてや言ったものの勝ちとか早いもの勝ちだとか、そういったことがこの何の手らいもなく声高に言われていく時代です。そんな時にキリスト者は信仰とまた現実との狭間に苦しむのではないかなと、そんなことがよく想像されます。この詩編の142編はこう表題にあります。ダビデのマスキール、彼が洞窟にいた時に祈り。このダビデが洞窟にいた時の祈りっていうのは、実は詩編の57編も同じようにダビデが洞窟にいた時のことを歌った歌だとこう表題にあります。ただ57編の方はミクタムとありますし、142編の方はマスキールというふうに表題がついています。このマスキールという142編のところは教えとか教訓というふうに大体理解されているようです。ただまだそれもはっきりわからないようですが、伝統的に教えとか教訓ですから、ダビデが洞窟に避難している時に、隠れている時に教えられた教訓とか教えというふうに言ったらいいんだろうと思います。そして57編は同じようにサウル王から逃れて洞窟に隠れている時のことを歌った詩なんですが、指揮者のためにとありますので、それでダビデのミクタムとあります。この意味は全く今のところまだわからないそうです。ただ音楽的な専門用語じゃないかと、当時のねというくらいで、どんな意味なのかはまだはっきりしていないようです。ただどちらにしてもこの57編の方は後に礼拝の中でその当時のことをサウロから逃れて洞窟に隠れていた時、神様に対して褒めたたえた賛美したその歌を歌った、そういう詩編だったんだろうというふうに考えられます。そして142編も同じなんですが、この自分の経験の中から神様が自分をどのように取り扱ってくれたかということと同時に、むしろ142編の方は神様に対してどう信頼したかという、それが142編の中心のように思います。この142編では憎まれ追い立てられているというこの緊張感の中で、信仰を最大限に働かせたダビデの様子がここに書かれています。告白されています。ですからこの信仰は、ダビデの信仰は不屈の信仰であって、このどんな時にも彼が持っていた信仰は常に希望へと導くものであった。どんな時でも最後希望で終わった、そういう詩編だと言われます。 で、この詩編は142編のは非常にダビデが孤独を感じたっていう、そういう内容であります。彼が洞窟に、ざっとこの背景を見ていきたいんですが、洞窟に隠れなければならなかった経緯というものも少しもう一度復習しておきたいと思います。彼はイスラエルの初代の王サウル王に命が狙われます。そしてこの洞窟で過ごさなければならなくなったという状況です。それが第一サムエルの24章24節にその出来事が語られています。ですからそこと合わせてこの142編を読んでいただくともっとリアルに分かるんではないかなと思います。で、この時ダビデは決して一人ではありませんでした。ダビデのもとには彼の兄弟をはじめ、彼の父の家の者も皆、または困っている人、負債のある人、不満のある人たちが集まってきました。ダビデにしたをしたって。そしてその数は約400人ほどであったと聖書に書かれています。そしてその数は次第に増えていって600人になりました。ですから400人から600人というのは決してその少ない数ではありません。そういう中でこの142編はダビデ詩編の作者は非常に孤独であった、孤独を感じたというんです。これは非常に一見おかしな話であります。しかし人が孤独を感じることとその人の周りにどれだけの人がいるかというのは必ずしも一致しません。この時ダビデはこの600人ほどの人たちのリーダーでありました。しかしリーダーであったがゆえに孤立を覚えた、孤独を覚えた。で、その覚えた背景は彼が孤独を感じていたのを理解することができるのであります。それはダビデがサウル王の手を逃れて洞窟に逃げるようになるその直前まで彼はガテのアキシのところにいます、行きます。それはイスラエルのまさにこれは敵であるペリシテ人の町であります。敵の町に逃れるほどに彼はサウル王から命狙われ身の危険を感じていたということです。同じイスラエル人同胞から命狙われ、たとえどんなに周りに600人ほどの人がいたとしてもやはり同じ同胞から、もう同じ同胞とおかしいですね、同じイスラエル人の仲間から命狙われる。そのために敵の街に逃げなければならない。で、そういう逃げたからといって安全かと言いますと、彼はそこで自分のことがバレそうになります。そうするとアキシ王と家来たちの前で気が狂った装いをします。そして何とかそこの難を逃れるわけです。じゃあそこでバレそうになったからといってそこから逃げれるかというと、じゃあイスラエルの町に逃れれるかというとそうもいきません。かといって敵にの他の町に行ってまたごまかすわけにもいきません。ダビデはその時とても有名な勇者だったからです。そこでイスラエルの同胞のところに行くわけにもいかず、敵の町に隠れることもできず行き場を失います。ついに彼は洞窟に身を寄せたというのです。そしてそこに身を寄せてもダビデはやはり勇者としてイスラエルの人たちの人気を得ていましたので、どこからともなく洞窟のダビデのもとに 人々が集まります。それが600人ほどになるんですが、しかしその600人全員がダビデの味方だとは限りませんよね。裏切り者がいるかもしれません。サウル王に寝返るかもしれません。そんな中でダビデは孤独を覚えたのであります。そういう背景の中でこの142編が歌われました。そんな孤独の中でダビデは叫び声を上げたとあります。一節、私は主に向かい声を上げて叫びます。声を上げ主に憐れみをこいます。そしてどのようにかというと、二節で、私は御前に自分の嘆きを注ぎ出し、私の苦しみを御前に言い表します。この声を上げるということを二度繰り返します。そして御前にと、この神様の前に出るということを強調します。二度繰り返してまいります。まさに二度繰り返して声を上げたと言っていますから、この時のこの詩編の作者であるダビデは緊急を要する事態に陥っていたようであります。この時に一つとても大切なことを教えられます。何かというと、沈黙しないっていうことなんです。叫び声を上げる、上げ続けるということです。神様の前に声を上げ続けることの大切さであります。声を上げないで沈黙することは信仰の後退になります。神様への期待が薄れていくことになります。バルテマイはどうでした？バルテマイはお弟子さんたちが止めたにもかかわらず、ダビデの子イエスよとこう叫び続けます。そしてバルテマイはこのイエスに憐れみをこい、そして祝福を受けてまいります。声を上げないことは信仰を働かせないことであり、また声を上げることはそこのことに非常に価値がある。しかし誰にかっていうと、御前にとあります。神様に対して言い表す、神様の前に自分の嘆きを注ぎ出し、私の苦しみを御前に言い表すとあります。この自分の嘆きと書いてありますが、じゃあ具体的にどんなことかというと、まあいろんそんな状況ですから、これからどうなるんだろうといういろんなことが想像されると思います。そうするとここでね、自分の嘆きっていうのは私の不安な思いというような意味のようです。私の不安な思い、そこはかとのない、こんな状況の中で何の望みもこの見出すことができない、どうなるか先わからないというその不安な思いという意味のようであります。その不安な思いを持ちながらも神様の前に注ぎ出す、言い表すということであります。神に近づく、神に近づくっていうのは神様の御前に注ぎ出す、言い表す、それが実は神に近づくということのようです。ですから沈黙は神から遠ざかることになります。ダビデは神様に近づくことができるという強い希望を持っていたわけであります。そして どんな時に自分がダビデが神様の前にこの嘆きを注ぎ出し言い表したか、苦しみ言い表したかというと、3節で私の霊が私のうちで衰え果てた時、あなたこそ私の道を知っておられる方です。ここを見ていきますと、この私の霊が私のうちで衰え果てた時と言っています。ですから元気な時にとか調子が良い時にとか望みが持てる希望がある時に神様の前にダメ押しのように言うのではなくって、この私が本当に不安でこの落ち込んでいた時というんです。非常に悲しみが深ければ深いほど、その深い時にこそという意味で、私の霊が私のうちで衰え果てた時、もう私が諦めよう、仕方がないと思った時っていうんです。その時にあなたこそと言って、あなたという言葉が実は強調されている文章です。他の誰でもありません。あの人とこの人でもない。いや、あなたこそ、いや、あなただけが私の道を知っていてくださる。これから私がどういう道をたどるか、どんなことが私の前に待っているかということを私はわからないけれども、神様、あなたは知っててくださる。そして神様が知っててくださるということが実は平安なんだって言うんです。そうですよね。誰も私のことをわからない、私もわからないけれども、誰も私のことをわかってくれない。そしてまたこれからどうなるかを明確に私に指し示してくれない、アドバイスしてくれない、誰も分かってくれないということほど不安なものはありません。でもその中でみんな分かってくれなかったとしても、あなたが、あなたこそが私の道って言ってますよね。これから私がどのような歩みをするべきか、またどのような道歩みになるのか、そのことを知っていてくださるから私は平安があります。だから私は御前に嘆きを注ぎ出し、私の苦しみを御前に言い表します。そういう叫びもあげます。そのように声を上げて主に憐れみを求めます。なんでそうしなければいけないのかということもダビデは語ります。なぜこんなにまで私はあなたに声を上げるのかというと、3節の後半です。私が歩くその道に彼らは私に罠を仕掛けているのです、というのが一つあります。人を陥れる典型的な仕掛けです。落とし穴。また落とし穴になんとなくこう誘い込むような罠、人を陥れる罠があります。そのような罠がダビデの歩む道にいつどこにあるかわからないで中で設けられていると言っているわけです。まさに誰の言葉も信用できない、一体何を信頼していいのかわからなくなっている。こっちは大丈夫だよ、こっちは大丈夫だよ、ここいいよと言いながら落とし穴に誘い込む、そういうのが罠ですよね。いつ罠に落ちるかわからないという恐れが常に伴っていたわけです。そんな状況の中ですから、ダビデが孤独に思ったとしても当然ではないでしょうか。神様が自分の道を知っておられるという確信は、だからこそ非常に大切なものであります。でさらに ダビデがこのように訴えた理由を言っています。それが4節、私の右の方に目を注いでみてください。私を顧みる者もなく、私の逃げるところもなくなり、私の魂に気を配る者もいません。この右の方を向いてくださいってあります。当時自分を助ける者はいつも右側にいる。で、右側にいる人は私を助ける者。そういう意味で私を助ける人、そして今私のそばにいる人はいるかどうか見てくださいというわけです。いないじゃないですかっていうんです。この時ダビデは先ほど言いましたように、決してこの誰もいなかったわけではありません。そしてその400人の中にはダビデの家族もいます。ですからそのダビデのことを顧みる人はやはりいたでしょうね。逃げるところも全くなくなり、彼の心はに気を配る人もいなかったわけではないだろうと思います。だってダビデが水が欲しいって言ったら、ダビデの家来は一生懸命水を取りに行って探しに行ってきたくらいでしょ、命がけで。ですからいないわけではありません。けれどもダビデにはそう思えたのであります。そこまでダビデの精神はギリギリ追い詰められていたと言えます。そういった孤独の中でダビデは主に憐れみを の望みを置きます。主に向かって声を上げて叫んだのであります。声を上げ主に憐れみを請うたわけです。五節です。主よ、私はあなたに叫んで言いました。あなたは私の酒どころ、生ける者の地で、私の分の土地です。と叫びます。この叫びは、一節二節の叫びとは違います。そのギリギリのところでダビデははたと気がつくんです。何を気がつくか。ダビデは、神様が自分を知っていてくださる、そして必要を備えてくださるお方だと彼は気がつくのであります。ですから告白していきます。私たちは神様が助け主だということを、必要に応えてくださるということを私たちは信じようとしますし、またその時に私たちは神様助けてください、助けてくださいと祈ります。これも悪いわけではありませんが、しかし本当に信頼するというのは何かというと、私たちはすぐ助けてください、どうにかしてくださいと初めから願い求めていきます。そういう祈りです。しかしダビデはまず神様への信頼の声をまず上げるんです。どういうふうにか、あなたは私の酒どころです、生けるものの地で、私の分の土地です、私の叫びに耳を止めてくださいと次に来るんです。ダビデは神様に信頼する信仰の告白から始めてまいります。あなたは私の酒どころと告白していきます。で、私はこの告白にはきっとそういう思いがあったからとか、十分ダビデの中に神様は私の酒どころです、神様こそが私の分取り者、私の受ける分ですという告白をダビデがしっかりと信仰を持ってたというよりも、むしろこれは自分に言い聞かせているんじゃないでしょうかね。そうです、神様はこういうお方なんです、私はこういうふうに聞いているんです、またこのように信じたいんですと自分に言い聞かせて、神様がどのようなお方かということを納得まず自分にさせる。ダビデはまさに洞窟以外 今の状態では敵の手から逃れるところはありませんでした。自分の身を寄せるところは他にないと思われたわけであります。そしてその洞窟に600人近くの友もいるのですが、彼の孤独を癒すものではありませんでした。そんな中で、あなたは私の酒どころ、神こそが自分の逃れるところだと告白していきます。そして神こそが私の受ける分、神こそが私になくてはならない安住の地である、土地である、というふうに信じると告白していきます。まるで先ほど言いましたように、自分で自分を励ますかのようであります。そしてそれが本当の励ましとなるのであります。私たちはあれもある、これもある、あの人もいる、この人もいるというふうに、目に見えるものについこう根拠を置いて、だから大丈夫というふうに言いがちであります。しかしその挙げていたものがあれもダメ、これもダメ、ああいうふうになったらどうしようというふうに、今度はその挙げた目に見える根拠が、大丈夫だと思っていた根拠が一つ一つ取り去られちゃうことがあるんです。あれもダメだった、これもダメだった、こういうふうにもならなかった。ですからそれはもうますます自分の孤独をこの思い知らされるばかりであります。ですからダビデはそうではなくて、目に見えるものや人ではなくて、あなたこそとこう言っていきます。でその信仰の告白の後、6節、私の叫びに耳を止めてください、私はひどく貶められているから、どうか私を迫害する者の手から救い出してください、彼は私よりも強いのです、とこう言っています。なぜあなたに言うか、彼らは私よりも強いからと言います。ダビデはそこまでひどく恐怖孤立感に陥ったわけであります。なぜならば、彼が非常に孤独感を感じたのは、サウル王に熱心に仕えました。そして優しく接してきました、誠実に接してきました。しかしその優しさや誠実さ、忠実さがサウル王に通じなかったんです。自分の善と思っていたこと、良いと思っていること、そして彼を思ってやったことが通じなかったことほど孤立を感じさせるものはありません。ダビデはそういう孤立を感じたのであります。でしかも命を狙われるというのは、ダビデのためにまたイスラエルという民族のために働いたがゆえの苦しみでありました。ペリシテとの戦いで勝利して帰ってきますと、女の人たちが囃し立てるわけであります。サウロは千、ダビデは万と言って、この歓迎したので、その歓迎した民の声を聞いたサウル王が妬んだわけであります。危機感を覚えたんです。人間の罪もわかりますね。一緒に喜べないんですよ。人の栄光とか人の喜びだとかを一緒に喜べない、これは本当に次の罪を、悪を生み出す源とさえなるようであります。ですからダビデは自分が正しく、そして真実に誠実に王に仕えたにもかかわらず、彼は命が狙われる、こういう苦しみであります。これが孤独にさせているわけであります。正しいことが正しいと通じない、自分の愛とか誠実さだとか忠実さが伝わらない、こういう孤独であります。しかし当時ダビデには実際に力がありました。その気になれば何度も 逃亡期間中もそうですが、サウル王の命を狙うこと、取ることもできました。でもダビデはそういうことはしませんでした。神が時をお与えくださることを待ったのであります。そしてダビデはこの詩篇で表されている状況の中で孤独を覚えながら、そしてサウル王の命を取ることも機会も何回かありましたけれども、彼はそれを実行しませんでした。神様が自分の行く道を知っているからです。そう信じたからです。自分で自分の道を、その誠実さだとか忠実さだとか愛情をですね、もうないがしろにしてサウルを撃ち殺すということは彼にはできなかったのであります。あくまでも彼は真実で誠実であった、忠実であった、その行動を捨てようとはしませんでした。相手がそういうわからないんだったらばこちらもというふうな、そのような思いをダビデは持たずに済んだのであり、なぜならば先ほど言いましたように自分の道を神様こそが知っておられるからと確信していたから、その信仰があったからではないでしょうか。ダビデの周りにいた人たちは600人ほどいたとしたとしても、女性や子供も含め、そしてまた不平不満の人たちが集まっていたわけであります。それに対してサウル王のこの兵士たちは精鋭3000人の兵というのであります。これはとても勝ち目ありません。たとえダビデが何人倒したとしても、これは到底無理であります。そしてその困難さのゆえに孤独を覚えながら、この600人の人たちの心をも支え続けることの困難さは当然覚えただろうと思います。自分一人だけじゃないです。600人の人たちが自分の立っているその歩み、あり方に影響を与えるわけです。そして6節の後半です。彼らは私よりも強い。だから7節、私の魂を牢獄から連れ出し、私があなたの皆に感謝するようにしてください。正しい者たちが私の周りに集まることでしょう。あなたが私によくしてくださるからです。どうか迫害する者から私を救い出してください。彼らは強いんですと言った後、あなたがよくしてくださるので私を理解してくれる、私のその思いを分かって、そのダビデ自身にはこの不平や不満で、がいっぱいで復讐しようなどというその思いに染まっていないことを知った者たちが集まるでしょう。だあなたがよくしてくださるから私の周りに人は、正しい人が集まるでしょうと言っています。なんかこうね、ダビデが自分が神様から守られて勝利していく、そしたらみんな寄ってくるでしょう、それだったらどうです、勝てば官軍で勝った方にみんな身を寄せるっていうのは普通であります。でダビデはそういうこと言ってんじゃないんです。神様に信頼して、私は最後まで神様、あなたが私を助けてくださる、それを待ちます。そうすれば神様に信頼するということが、どんなにそれが正しいことであるか、そして自分の今までの歩みというものが神様に信頼してがしてきたからだということが、しているということが分かったならば、正しい人たち、つまり神様を同じように信頼する者たちが私の周りに集まるでしょう。ダビデが武力があって、そして多くの軍隊があり力があるから人が集まったのではなくて、まさに不平不満の人たちではなくて、神に信頼することの喜びとか、神に信頼することが幸いをもたらすということを知った者たち、 ですよね。その者たちが私の周りに集まるでしょう。それを正しい者たちが私の周りに集まるでしょうと言っているんです。神が自分を選んでイスラエルの王とした時、その王権は武力や悪巧みや罠やそれによって与えられたものではない、勝ち取ったものではない。神によって、神を信頼するがゆえに神がお与えになった王権であるということを知るわけです。人々はダビデは神様への信仰を働かせ続けたのであります。信仰を働かせるということは神の真実に自分の身を委ねるということです。ですから孤独を覚え、もうダメだという中でも主は私に良くしてくださるということを確信していたわけであります。ダビデは孤独を覚えていましたが、決して一人ではありませんでした。神様はいつも、彼は孤独に感じたとしても実は彼と共におられたのであります。私たちはそういうことってあるのではないでしょうか。自分が一番孤独で、誰も分かってくれない、神様も分かってくれないと思われるような孤独の戦いの中にこのあった時に、ふっと気がつくと神様がいたということに気がつくのではないでしょうか。ダビデはそういう経験を言っているのであります。今7節で、確かに私は、神が私の叫びを聞かれる、私のそばに寄られたということを知ったというのであります。ダビデ以外にも孤独を覚えた人々は出てきます。そしてその孤独を覚えた人たちにも共通して言えるのは、神様に用いられた器は孤独を覚えるということです。その孤独の中で神への信頼を働かせた人たちでした。順風満風の中で実は信仰を働かせたというのではなくて、持ったというのではなくて、本当に多くの孤独の戦いの中で、その中で神への信頼を働かせた人たちが神の器として用いられていくのであります。例えばアブラハムのこの孫であるヤコブもそうでした。兄のエソーから命を追われ逃亡する中で彼は孤独を経験します。またその子であるヨセフも同じであります。兄たちに憎まれ、奴隷としてエジプトに売られます。長い間文字通り孤独の中で奴隷として過ごしておりました。総理大臣にはなりますけれども、しかし彼は孤独でした。そしてまたモーセもしかり、ヨブ、そしてエリアもそうでした。彼らはみんな神様に用いられた器ですが、ダビデ同様、その人生においては孤独を覚えた預言者でありリーダーでした。しかしその孤独を覚える中で主は共におられたと再確認できた人たちでありました。私たちは感情的に孤独と思えることがあるでしょう。しかし孤独を感じるのは、実際に孤独を感じるということと実際に孤独であるということとは違います。私たちが信頼し望みを置く方は決して私たちを孤独にはいたしません。主は世の終わりまで私たち共にいてくださるのです。それはイエス様が天に昇られるときに、あのお弟子さんたちを目の前にして言われました。世の終わりまで共におられると約束してくださった主であります。サウル王はどうでしょうか。サウル王もやっぱり神様によって選ばれた器でした。しかし彼は王になることによって高慢になります。神の言葉よりも自分の考えややり方、自分の立場を優先するようになりました。結果彼の心にはあらゆる疑いが満ちてきます。 ですから自分の知恵や努力、信仰によらないで、立場や知恵や武力やそういった目に見えるものにより頼んでいくと、実はそこに根拠、自分の存在の根拠を置く人は、ダビデのように自分のよりも人気が出てきた人たちに対して不安や恐れを覚えるんです。妬みを沸かすのであります。そして彼は、サウル王は、その心の内に疑いに満たされていきます。そしてあれほど忠実に戦った、命がけで戦ったダビデをも信頼できなくなります。そして最後にはヨナタンさえも信用できなくなりますよね。そしてサウルも孤立していきます。でもダビデとサウルの違いは、その孤立の中で神により頼み、神に叫んだのと、サウル王は自分の当面の敵と思われるダビデさえ殺せば、いなくなればいいということで追討兵をこの送ります。そして戦いの中で孤独をの死を迎えていきます。ですからダビデは続く多くの困難の中で孤独を覚えますが、いつも彼は神様を呼び求めていました。神様を酒どころとしていました。神様こそ自分の受ける分だと、土地だと信じていました。つまり信仰を実際生活に結びつけていたのであります。神様がダビデという人を強くよく扱われた理由はここにあります。ダビデはいつも死を自分の前に置きました。ですから言っています。2節で、この私は見舞いに自分の嘆きを注ぎ出し、私の苦しみを見舞いに言い表しますと言って、彼はいつも、これは意識的にって言ったらいいんですよね、神様を自分の前に置こうとしていますし、置きました。ここに実は大切な点があるのではないでしょうか。ヘブル人の手紙の中で4章の2節でこう言っております。サウル王もダビデも同じですが、福音を説き聞かされることは、聞かされていることは私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。実にその通りであります。私たちは孤独でしょうか。私たちは誰も顧みてくれない、私の逃げる場所もない、私の魂に心を配ってくれる人もいないと感じているでしょうか。そうならば、神様の御前に嘆きを注ぎ出し、苦しみを御前に言い表しましょう。主イエスも最後には父にまで捨てられるという孤独を味わった人です。十字架上で。だから分かってくれるはずです。だから私たちはイエス・キリストにから慰めを受けることができます。そしてイエス・キリストはあなたに力を与えることができます。この主の前に本当に信仰を結びつけて注ぎ出す、そんな歩みを意識的にしていく、そんな年でありたいし、また信仰生活をずっと自然と神様に対して信頼が出てくるわけではありません。意識する必要がありますね。そんな意味を教える。もし神様に向かわないと下に向かいます。失望します。裏切られた思い出します。ますます孤独に陥っていきます。主の愛に注ぎ出します。一言お祈りいたします。